ねやっぱり今度また次のトピックに関わると思うんですけれども、今やっぱりね小学校うちの子2年生でも、まあ、英語塾とか通ってます、ね、ECC とかうちの子もまあ公文式でね算数国語に加えて英語もやってて、まあ、うちの子は今度7月下旬にうちの夫の姉の娘長女だから夫の姪っ子ですよね日本に来るんですね一人 でうちの子ねもう全然フィンランド語できないのでちょっと英語でコミュニケーション取るしかないから、まあ、英語は頑張りやっていうのでちょっと顧問をやってるっていうのがあるんですけれども、まあでもね小学校でも1年生の時から英語の授業が時々入って、うんうん、
そうですね、
でそれでもうです10月からね小学校2年生毎週月曜日6時間目に英語が入ることになってまして、なんかどうなることやらみたいな、
ねえ、そうですよ、ゆうたもやっぱり英語の授業が週に1回かな2回かなんかありますね。
ああ5年生
でもあれ面白いですね、外国語の授業っていうんですよね、うん、英語じゃなくて、
でも確かに外国語でしたね、
外国語っていうんですね、あれなんでなんかなってちょっと気になってるんですけどね、うん、
おかしいですね、
まあ、だって英語やのに実質的にはそれでいろいろ混ざってるんやったら分かるけど、うん、あれなんで英語って言わないで外国語って言うんかなってあれなんか何か意味があるんやろうなと思いながらね、あれ不思議です、あの調べたら出てくるんでしょうけど
ね
外国語っていうの
をや
って
ますね、まあ、ねうちの子はまだねこう小学校で本格的にやってないんですけど、ゆうたくんはまあ、割とねこう毎週やってて、
そうです、ね、
日本でもそうだしフランスでもなんか、
そうなんです、外国語でありますよね、フランスもそうです、フランスもどちらにしてもフランスもよく日本と似た感じで、今日ももっとなんかちゃんと調べてきたらよかったんですけれど、特に、進んでるということもなくその語学のことがで、いつもなんかちょっとヨーロッパのいろいろなこう比較っていうのがあると、フランス人はやっぱしなんか外国語喋れないとか、英語が一番下手だみたいな感じで、まあでもまだスペイン人よりはマシかって言ってもスペインとイタリアがいつもフランスの下なんですよまだスペインとイタリアよりはいいかみたいになりながら、イメージとして、ヨーロッパの国の中で、外国語ができないという劣等感があるんですね、フランスで。だからちょっとそれも日本に似てて、日本もねなんか日本語しかみんな喋れないみたいな、そういう感じで、まあ
ね、韓国の方がね英語教育が進んでてみたいな
ねでなんかいろいろなところの方がこうねで、そうですよね、韓国の人結構英語喋りますよね、
なんか英語村イングリッシュビレッジとかいうのがあるらしくって、私のねだから友達だから夫の友達でも私の友達でもあるフィンランド人日本人カップルの息子さんと娘さんと日本人のお母さんがイングリッシュビレッジにしばらく行って英語漬けになってきたみたいな話を聞いたことありますよ。
そうなんですよ、だから日本ってなんかちょっとこう頑張らないみたいな感じで、それでこれから小学校あれ正式には4年生からでしたっけ、授業になる、
どうだったかな3年生か4年生か
でももうね、どっちしても小学校からありますよね、そのなんていうかちょっとしたなんか時間は、うん、でフランスもだから前はなんかまずフランス語とか言ってたのに、もうなんかそんなん言ってたらいかんみたいになって、で小学校から、うん、でもその始まり具合の緩い感じとか途中から授業になる感じはあまり日本と変わらないという感じで、で言うともだから去年くらいから授業あるん違うかな、それちょっと本人にちょっとなんかやり方の違いを聞いてみたら、ゆうたはフランス式が好きらしい、
どういうのですか、っていうのはなんか
日本は日本はだから週に1回とか2回とかでその1限まとめてですけど、そうそう、フランスは毎日15分とかっていうやり方をするらしい、
めっちゃ短いじゃないですか、
で毎日15分とかっていうやり方で、でたまにちょっとなんかまとまって、でもそれはなんか毎週決まってるっていうよりは毎日15分ずつやって、でたまにだからちょっとまあ、ちょっと道徳とかじゃないけどなんか日本の間で不定期な授業みたいな感じでまとめて あるっていう、それでゆうたによると、うん、日本の方がなんかいっぱい単語を覚えたりそれを繰り返して言うっていうのが多くって、でフランスはもっとなんか楽しいらしい、何が楽しいっていうのは何が楽しいのとか言ったら、まあ、なんか例えばとか言ったら、まあ具体的にはそれじゃなかったと思うけど、あくまでも例えばですけど、例えばやったら今日本やったらもうちょっと東京オリンピックやなみたいな感じがあると、うんうんうん、その東京オリンピックに例えば関した単語とかを勉強して、それでなんかちょっと会話をできるようにするっていう、で特にそのなんか会話みたいなのを習った後にそれをなんかみんなが使えるっていうような遊びのシチュエーションみたいなのを作って、 するから、なんか日本のこうなんか暗記とか、
うんうん、
こうただ教科書を見ながらやるのと違ってなんか使える感じがあるから好きって言って、もうあの英語はもう他の授業はね、フランスがいいとも限らないんですけど、あの英語は絶対フランス語の方がいいと、まあ、言ってたんですけれど、うん、まあ、ここでちょっとまあ私はこれを聞いている、例えば英語の先生とかがいたら日本語ちょっとなって思うのが、やっぱりあの英語とフランス語は文法が近いですから、
うん、
あ、なんていうんでしたっけ、あのイマージョン式でしたっけ、あの、もうバーッとその言語で話しかけながら授業するみたいなのもするとしやすいと思うんです
よね、まあ、確かに単語がね、うん、割と
単語も被ってますし、それに文法も、
うん、
まあ、ざっくり言うと同じ順やから、
うん、
それこそやっぱフランス人の子に英語でバーッて話しかけても、なんていうかな、
なんとなく理解できるんですよね。なんとなく
こうね、うん、こうあのそれこそ京子さんの場合はそのインド
専門
で、
そうね、
そのインドでもなんとなくね、こうゆるくちょっとヨーロッパみたいで言葉だかっていうのとで一緒で、あのその日本の子に英語で話しかけるのとは、うん、あのちょっと違うと思うんですよね。
そうですよね。
だからやっぱりあの、フランス人に英語の方が先生ももっとこうやりやすい、いろんな意味で、
うん、
だからもっとこう楽しい授業もしやすいんじゃないかなと思うんですよ。だからこういきなりなんか見せたり、なんかこう会話みたいなことしてもなんかまだ回るっていうかね。それがやっぱり日本の子に同じことしたら、やっぱりなんかもうなんていうかな、やっぱりさっぱりっていう風に、うん、なったりするんじゃないかなと思ったり
して、まあ、でもね、うちの子の小学校は、まあ、なんか不定期にね、1年生の時には外国人の先生がやっぱクラスに来て、ほほほ、でちょっとこうやり取りをするとかいうのやってて、まあ、最初は My name is Naomi とか、こんなんやったみたいな、そう嬉しそうに言ってて、でなんか I'm hungry とか、なんかこういう授業やったよっていうのを教えてくれて、で割とね友達とペアになって I'm hungry とかなんか
でやった
みたいな、 I like なとかとかいうのやってたっていうから、あ、まあ、やっぱり学校によっても違うのか、まあ、違うのかもしれませんね、あるいは学年上がってきてもうちょっとやっぱりね単語を増やしてから
な
んて
なった時に、ちょっとなんか勉強っぽくなってるのかもしれないですね、5年生になったらね、
そうそうそう、まあ、ただやっぱ2年生ね、その10月になってからどんな授業なるのかなっていうのをこう見てみないと。でもなかなかね、やっぱ日本の小学校ってね、クラス担任の先生って大変ですよね。
大変ですよね。
だって全ての教科を自分で教えなきゃいけないから、でまあね、あの私のなんか夫のさっきあの韓国のイングリッシュビレッジに行ったっていうあの日本人のお母さんは一応なんかに自宅で英語の教室をしてて、でそれとともに小学校の、 あの英語の授業補助みたいなことをしてはって、うん、やっぱりなかなかねその辺の教材開発とかもう日本の小学校の先生は大変だから、うん、やっぱりそういう補助で入らないとなかなか回っていかないみたいな
話、ね、そうですね、なんかゆうたむの話も聞いてると、ネイティブの先生一人 と、
うん、
とその多分補助の先生、
うん、
だから英語だけで、入ってきてる日本人のちょっと、
うん、
あのなんか経験がありそうな、
ああ
のもしかしたらなんかそれこそなんかもう退職したような年かもしれないっていうような男性の人が一人、うん、
でプラス担任の先生、
それとプラス
担任の先生、あ、やっぱりそうなんですね、
やっぱりそうしないと追いつかないというか大変なんですよね、
うん、まあでもね、さっきも言いましたけど、こう学校以外でね今みんなやってるから、フランスはでもそんなんないですよね、
ないですよ、
英語塾とか、
なんか塾がないですからね、
あ、そうか、そう
なんだ塾がない
ですからね、塾がないんだ、
まあまあ探せばあるけど、ちょっともう日本の意味の塾とは違うっていうかね、やっぱり勉強遅れてて本当に困ってる人がちょっと行くみたいなんがあるけど、そんなんなんか例えば周りでなんか行ってる人なんて一回も聞いたことも見たこともないので、
もうじゃあ学校でやって で、ね、宿題も
そうなんです、宿題も一応あるんですけれど、フランスでははっきりと法律で学校で宿題を出してはいけないと決まってるんです。
あ、それ知らなかった。
そうなんですよ、フランスはね、そういう意味では子どもたちのパラダイスみたいな
本当だ
そうなんですよ、宿題禁止なんですよ、
まあ、禁止かどうか知らないですけど、フィンランドもそんなないみたいな、まあ、多分今はあると思うけどみたいな夫言ってたんですけど、
そうなんですよ、それでなんか実際はやっぱりなんか宿題みたいなの持って帰ってくるんですよ、だからなんかあるやんって思うんですけど、
うん、
表向きはっていうのかな、あの学校で勉強は学校ですること で先生っていうプロに教えてもらうもの で学校の外では例えばね親だったりがこう手伝えるうちと、例えば移民の家庭だと、
うん、
お父さんもお母さんもフランス語ができないからフランス語の授業を勉強が手伝えない、 というところで格差が出てくるからっていう理由で、宿題は出さないっていうふうに、宿題は禁止なんですけどね。だから、一応 もちろん、 なんか日常的な今日宿題がなんかドゥヴォワって言うんですけどあるのって言うけどなんか、ね、正式には、ね、宿題って名前がついてるんですよ。なんか裏技みたいな、もうあれなんて言うのそしたらみたいな感じで、ね、結局なんか詩を覚えたりとか、 なんかやっぱりなんか一応算数したりとかあるんですけど、でももしかしたらそれもやっぱりなんか地区とかによるのかもしれない。
なるほどね。
その街中の、まあ、そこそこ、まあ、みんながまあ勉強できるみたいなとこと、やっぱりもっとこう苦労してる子が多いところだと本当に宿題がないのかもしれない。
宿題ありますよ、ちゃんとこう宿題って連絡帳に今まで書いてて、
ありますね。
だから毎日ね、やっぱり
国語とか算数とかね、
ってだから音読計算っていうのがまず毎日あって、でそれで
漢字はどうですか。
漢字はね、やっぱ漢字ドリルっていうのがあって、ドリルがあるね。でも、まあ、うちの子の場合は学童に行ってるので、学童でちゃんと勉強をしましょうっていう時間があるんですよね。だからそういう意味でちょっと楽なんですよ。やっぱりね、日本の、ね、こう親っていうのは子供をちゃんと宿題やってるかどうかっていうのを見ないといけないんで、まあでもまあ見てるってね。
そうですよ。でフランスももう完全にあの親があの見るのが前提で、ただそれで思い出したんですけど、ただ学童みたいなので、宿題を、助けるっていう時間がありますね。だから、それは、だから例えば親が働いていなくって、まあ、日本風に言う学童に行く権利がない子でも、まあ親が教えられないという、まあ、何らかの事情が、ね、フランス語とかね、まあ、算数とかある場合、そこへ、まあ、どうやったかな、30分か40分くらいかな、学校終わった後に残ると先生とかちょっと若い、
あ、そう、先生が
教えてくれるし、でも先生の数が増えるんです。少ない人数プラに先生と、あとなんかちょっと若い、あれ何なんかな、
インターンって言うんだ、ですか、
ボランティアじゃないと思うんだけどな、っていうちょっと若い人とかこうチームになって、そうそういう感じで、ね、チームになって、それで少ない人数の子を多い先生で回って、なんていうかな、まあ、宿題を学校で済ませるっていうね。だからちょっと学童風の、もうちょっとなんていうかな、助けがあるっていう、ね。
でも学童はそこまで多分教えてもらえなくて、自分でやりましょうみたいな感じなんで。まあ、でもそれね、やってきてくれるのは親としてはすごく楽で、
そりゃそうでしょうね、
うん、
でもそれでもね、もう家へ帰ってきてしなさいって言わなくていいから
ね。まあ、でもやっぱりね、音読計算だけでも教科書のね、こう今勉強してるところを読んで、で親がちゃんとこうよくできてる二重丸みたいなポイントごとに二重丸
して、今思い出しました、ちょっとずつなんか声が大きくなって、なかなか読み方がなんか良くなったとかね、
当点にちゃんと気をつけて読めてるとか、しっかりはっきり読めてるとか
あるんですよ。全国的にあるんですね、そしたらね、
なんかちゃんとね、それ
あります、あります、
うん、あのこう追って見開きになって、で1週間ごとにこう上に貼っていくっていう、
そうやったそうやった、
楽器ごとにもらうんです、
カバーとか絵描いて本人が、
ね、あ、そうそうそう、ねねねね、気をつけてみたいな。連絡帳なんてフランスありますか。
連絡帳ありますよ。
あ、やっぱあるんだ、うん、
連絡帳なんか普通の大人が使ってるみたいなやつに、一応宿題とかね、
うん、
なんか持ち物みたいなやつを、
それ子供が書くんですね、
子供が書いて、
あ、それはまあ同じなんですね。
で今まではね、なんかゆうたはどっちかっていうと、いつも国語と算数の宿題があった、うんうん、けど今年はね、算数がほとんどなくって、日記っていうのが毎日
あ、日記は毎日あるんですか。
毎日なんですよ。でもあれでもすごいですね、日記ってね、やっぱり腕前が上がりますね、
うん、そ、毎日書いてたら ね、
それにやっぱり普段日常を見る目も変わってきますしね、あのネタ探さないかんから、日記の、
そう、なかなかね、その辺の文章力ね、こうつけるっていうのは難しいなってなって、そうそう、それでうちは小学生新聞ですね、
あ、言うてましたね、
今年になって取ることになりまして、まあ、それは、まあ、以前はね、夫があれ産経新聞だったかな、なんかタブロイド版のちょっとおしゃれな新聞っていうのを産経が出してたんですけれども、でそれが割とね、海外のニュースとか日本のニュースもコンパクトにまとまっててよかったんですよね。でもそれが何年前だったかな、もう5年以上前になるんですけど、なくなっちゃって、でそこからずっと新聞取ってなかったんですけど、まあ、ちょっともうそろそろ波もね、もう2年生になるから新聞取らなみたいな話になって、で毎日小学生新聞ってね、結構歴史が昭和何年だったかな、 とにかく長いんですよ。で私も小学生の時親が撮ってて、
あ私も小学生新聞があって読んでましたよ。
毎日なんです。毎日小学生新聞で、で撮ったら結構それがねいいんですよ。ちゃんとなんか連載小説もあるし、でそのうちの子が気に入ってるのはやっぱ漫画で論語くんっていうのが、
マニアックですね。
なんとかみたいなこうちゃんとね言葉が引用されてて。でそれをなんか小学生のこう毎日の生活の中でこんな感じでみたいな紹介してて、でこれめっちゃ面白いとか言って毎日読んでるんですけどね。でそこにやっぱりなんか特派員レポートとかいうのがあって、やっぱその日記みたいな感じの文章が載るんですよね。
へ
これ使えるわとか思いながら。
へ
でしかも今その連載している小説が LGBT の
へ、
うん、なんかレズビアンのお母さんのいる、
すごいですね、
小学校5年生の子供が主人公みたいな
最先端ですね、
最先端、みたいな、めっちゃなんか攻めてるみたいな、
大人の新聞よりも進んでるやんみたいな、
そうそう
そう、
そうそうそうそう。
へ
でもなんか最近娘がそれもチラチラって読むようになってて、結構毎日小学生新聞やりますよみたいな。フランスってあるんですか、小学生新
聞？フランスもありますね、うん、でも新聞っていうよりは週1くらいの新聞風のなんか雑誌の別冊版みたいな
ね。ああ、なんか新聞にもそういうのついてますよね。
だからまあどうかな、6ページ、うんうん、紙が3枚くらいをこう折ってあるみたいなね。
さやかさんとか新聞を購読している？
してないです。
あ、してないんだ。
っていうかね、フランスはね、新聞購読してる人がすごい少ないんですよ。フィンランドどうですか？もともと
取ってる取ってる、
もともと新聞配達っていうのがなくって、うん、でパンを買いに行った時に、まあ、新聞は買いに行くもんなんですけれど、うん、そのパンを買いに行った時に買える新聞っていうのは地元の新聞がほとんどなんですよ。
あ、そうそうそう。
だからまあ例えば神戸やったら神戸新聞みたいなね、うん、だから例えばルモンドみたいな、うん、ああいうちょっと高級紙っていうんですか、うん、は郵便で送られてくるんですよ。
あ、
ってことはね、もうめっちゃ日がずれる。
毎日、そっか、日本だと投函してもらいますもんね、その日に。
そうなんですよ。だからなんかちょっと読む気が、でもちろん雑誌屋さんとかへ買いには行けるんですよ、
うんうんうん、
でもなんか時差があってなんか夕方くらいにしかないみたいな感じで、でしかも買いに行かないといかんしっていうので、まあ、もちろん買いに行く人もいるんですけど、
うんうんうん、
なんていうのかな、その日本みたいに、ね、ほっといてくるっていうことがないので、
まあ、今ネットでもね読めるから。
そうなんです、そうそうそう、だからなんかこう事件とかが起きてなんか読みたい時とかは買いに行ったりとかで、夫はなんか会社にあって地元の新聞がね、ほんでそれをまあ日々もう読んでくる。
あ、でもやっぱり読むんですね
そうそうそう、そうですねっていう感じかな。で今のところまあなんか言うた用のなんか雑誌みたいなのは何も撮ったりはしてないですね。小さい時はいろいろ読んでたんですけど、小さい子用のこう絵本の物語みたいなですね。で今ちょっとなんか特にしてないかな。
だからね、やっぱり日本もこう新聞は全然ね、学生に聞いてもニュースは結構 LINE ニュース読んでますとか。
まあこれからはそんなんばっかしでしょうね。
でしょうね。
まとまった文章なんか読まなくなるんでしょうね。
そうそうなんですよ。だから小学生新聞意外と大学生にこれ使えるやんみたいな結構ねいい論考とかね載ってるんですよ。池上彰さんが以前はちょっと月に1回連載してたりとか、
なんか社会の問題とか、パトリック・ハーラン
が、そう、その何人かがねこう回して、だから1ヶ月に1回担当するみたいな、こう社会のなんとか側面を切るみたいなね感じでやってて、割とねプラスチックゴミの話とかね、すごい最先端の話が。
なんかそうなんで、今年それ聞いてなんかいる間だけでもちょっとなんか新聞取ろうかなと思ってたんですけど、うん、もうすっきり忘れてました。